聖書朗読イザヤ書10章27節後半から34節、お手元の旧約聖書1077ページです。イザヤ書10章27節後半、彼らはリンモンの前から登ってアヤトに着き、ミグロンを過ぎてミクマスに軍需品を配置した。彼らは峠を越えゲバに露営した。ラマは震え、サウルのギブアは逃げ去った。娘ガリムは叫び声を上げよ。ライシャは耳を傾け、アナトトは彼女に答えよ。マドメナは逃げていき、ゲビムの住民は避難した。さらに今日、彼らはノブに立ち、娘シオンの山、エルサレムの丘に向かって進軍の手を振り上げる。見よ、万軍の主なる神は斧を持って枝を切り落とされる。そびえ立つ木も切り倒され、高い木も倒される。主は森の茂みを鉄の斧で断ち、レバノンの大木を切り倒される。続いて新約聖書マタイによる福音書3章7節から12節、新約聖書の4ページです。マタイによる福音書3章7節から、ヨハネはファリサイ派やサドカイ派の人々が大勢洗礼を受けに来たのを見てこう言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に実を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。ご一緒に祈ります。天と地とその中に満ちる見えるもの見えないものの作り主なる神様、あなたは私たちをもお作りになられました。そのあなたに私たちは信頼を寄せています。神よ、どうぞ私たちを本物の人間にしてください。この大地の良き管理人にして、大地に使え、それを耕すものとして、あなたがお作りになったこの宇宙の中にあなたの意思を読み取る術を私たちに教えてください。私たちがこの地球環境を大切にすることができますように。救い主なる御子主イエスキリストよ、私たち罪人に対してあなたがどうぞ恵み深くあってくださいますように。私たちの病を癒してください。私たちの高ぶりと名誉心と自己中心な心と無関心をあなたが改めてくださいますように。そして私たちを不毛な永遠の競争から解き放ち、安らかな心を持って互いに愛を合わせて暮らしていくことを 与えてください。聖霊なる神様、あなたの前にへり下り、私たちが互いに優しく、そして他者のために祈り行動する、そのような心を私たちにお与えください。そしてあなたが御手を伸ばして私たちの間にあって、病を得ておられる方々を導き癒し、孤独な中にあられる方々を慰め、この町に住むすべての人々を励まし、小さい命を守り、そして大人たちに対してはあなたが確かな知恵を与え、年を重ね日々を重ねた者たちには安らぎを、そして永遠の命への希望をお与えくださいますように。今日もまたあなたが聖書を通してお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。私たちはイエスのかつての師匠であった洗礼者ヨハネが間近に迫った火の審判を告知したということを聖書から学んでよく知っています。しかし私たちにとって審判とは一体何でしょうか。私たちにとって大いなる危機とは何でしょうか。私がすぐ思いつくのは SF パニック映画系の、こう宇宙人が攻めてきて人類が滅亡の危機に瀕するとか、巨大な隕石が地球にぶつかって、地球の環境が壊れてしまうとか、まあ、これは宇宙系なんでしょうけれども、あるいは間違って核戦争が始まってしまって、東西冷戦の頃は、相互絶滅というようなプログラムがあったそうで、こう相手が一発撃てばこちら側は相手を完全に破壊するだけのシステムを持っているというのが抑止力だと考えられたそうで、これは本当に悪魔的な考え方だとは思いますけど、そういうものかと思います。個人的には、私は福島第一原子力発電所が爆発した時、死ぬなと思いました。とても怖かったのを覚えています。でも今日も普通に教会にやってまいりましたが、事故は完全には収束していない、デブリと言われているこう溶け落ちたものを取り出すということがあと何十年かかるかわからないとは聞いていますけれども、今はなかったかのように、忘れて暮らしています。いつもと変わりないと思い込んで、危険が迫っているときにそれを適切に認識して、こう対比その他のあるべき行動が取れない、きっと大丈夫っていう気持ちのことを正常性バイアスって呼ぶと聞いたことがありますが、私たちの国と地域は、台風とか地震とか火山とかがおそらくは以前よりは活発な時期に残念ながら入っていると思いますので、いざという時にどうするってことはやっぱり考えていかないといけない、まあ、そういうのは個人的にもコミュニティとしても地域としてもあると思います。でもっと大きく言えば、地球環境の破壊に対する危機の意識は、人々によって大きな差がある。特に、先進国の指導者たちは、発展というか、まあ経済的な利益というものを前面に出す以外に、自分たちの政権を維持する正当性が失われるという、恐怖、それのもう一方に環境破壊の進捗という、 こうジレンマが、あるようにも感じます。また個人的な危機としては、年末に日本のそしてフランスの大自動車メーカーの、指導者だった方が日本の法律を無視して個人的にお金を使って中東の母国に脱出されましたが、 あれもあの方にとっては危機に対する一つの対処のされ方だったんだろうなとは思います。で、私たちはそんなお金も知恵もないので、病気になるんじゃないかとか、事故に遭ったらどうしようとか、こう犯罪に巻き込まれたりすることはないのかとか、あるいはこう仕事をしていてとても大きな失敗をしてしまうとか、まあ、そういうものが、我々が身近に感じる、危機、で、あるいはそれが悪いことであったならば審判となるように感じます。洗礼者ヨハネはなぜこのような火の審判の告知をしたのでしょうか。民族に対する審判の予言は旧約聖書の預言者たちの伝統にあるものです。洗礼者ヨハネはその旧約聖書にあったような預言者の再来です。神に背いてモーセ律法に従わない民族とその指導者たちに破滅を宣告するというもので、その破滅の具体的な姿形は多くの場合近隣の強い国による侵略です。先ほどイザヤ書の10章というのを読みましたけれども、あれは戦争の場面です。洗礼者ヨハネの時代における脅威ないし危機としてどんなものがあったかと申しますと、彼が活動したのは紀元後の28年9年あたりではないかという推測があるそうですけれども、そのおよそ30年前、紀元前4年にヘロデ大王という王様が死んでいます。で、その後、王権をどう引き継ぐのかをめぐって盗賊戦争と呼ばれる混乱期がありましたが、息子たちが父ヘロデの広大な領地を分担して相続するという私分法領主と呼びますけれども、それによってとりあえず王権は決着しました。これはすべてローマ元老院が認めるという形です。ユダヤとサマリア、エルサレムがあるユダヤですけれども、ここを継承したのは息子の一人アルケラオスという人物ですけれども、10年後には廃位、ローマによって廃位されていまして、この地域がローマ直轄領に移行しています。で、イエスがいたガリラヤ地方というのはそのすぐ隣です。なので外国による直接支配がもう目の前に迫り、エルサレムの都は事実上日本風に言うと米軍が管轄しているという感じです。文化的にはそのガリラヤとペレアという地方の私分法領主ヘロデ・アンティパスです。イエスがキツネと呼んだ人物ですね。彼はかなり長い間統治をしていますが、いろいろな形でユダヤ人たちの伝統的な文化から離反したということが知られています。洗礼者ヨハネの説教を今日テキストに取り上げますけれども、この洗礼者ヨハネは、ヘロデ・アンティパスを新約聖書によれば、こう批判したと伝えられています。アンティパスは、その兄弟の妻と兄弟が生きている間に再婚しています。で、元の妻を離縁している。で、これがユダヤ教の文化に対する違反だというふうにヨハネが批判したと伝えられています。実は最初の妻というのが外国人の女性です。ガリラヤは北の方にあり、ペレヤというのは南の方にあり、その南の方のペレヤのと国境を接しているナバテア王国というところの王女様アレタス4世の娘が最初の妻で、これは明らかに政略結婚です。国境の争いをなくすための結婚。さらに新しい、王国の都ティベリア、これは今でもガリラヤ湖の湖畔に遺跡が残っていますけれども、それを建築した際に墓地の上に建てたと、 言われております。本当かどうかは分かりませんけど本当かもしれません。墓地は、人骨がありまして、ユダヤ教文化の考え方によると大いなる汚れたところです。でそこに新しい都市を、首都を建てて家臣団をその都市に招き寄せるということは、ユダヤ教の文化規範よりも俺に対する忠誠心を上に置けというテストの可能性があります。でこれは一般民衆の反発を買いました。そしてさらに王宮の居間の中に動物の彫刻の間を作ったということが知られています。これはまあギリシャローマ風の暮らしをしたかったということです。そもそもティベリアという都の名前はローマ皇帝ティベリウスから取っています。日本の王様がドナルドという首都を作るようなものです。ローマ帝国に属しているということを名前で明らかにしているわけですね。でこの王宮の居室はユダヤ戦争というのが後の時代にありますけれども、イエスの死後30何年して、その時になぜかガリラヤの民衆はそのことを知っていて、真っ先にその王宮のその部屋を破壊したということが伝えられています。これが我々が知ることのできるなぜ洗礼者ヨハネが審判の予言をしたかというそのバックグラウンドかと思います。ではヨハネはどういう人物であったでしょうか。ルカ福音書によると祭司家系であって、お父さんの名前はザカリア、お母さんの名前はエリサベツであったと伝えられていますが、それ以外のところに、家系についての証言が全くないので、このルカ福音書のみが伝える情報が歴史的に正しいかどうかはよく分かりません。いろいろな情報を総合して多分そうだろうと思われるのは、先ほども申し上げましたように紀元の28年頃、南の方のユダ地方のアラノに登場し、ラクダの毛衣と革の帯を締め、バッタと、野の蜜を食べて暮らす、そういうアラノのイントンジャであったということです。服装いでたちそれ自体はベドウィンの格好と似ているそうです。で彼は禁欲的な生活をしていて、多分お酒は飲まなかった人だと思います。でこれは神の怒りの審判の正当性を認めて、審判をいわば先取りする形で自分にも課すという生活態度であったろうと思います。つまり当時の人々は生活のスタイルを通してメッセージを伝える側面があったと思います。そしてヨルダン川で罪々の許しに至る悔い改めの水沈めという儀式を行いました。そして彼は先ほどご紹介したヘロデ・アンティパスによって殺害されています。マルコ福音書によりますと、先ほど申し上げたように、アンティパスの結婚政策を、批判したということが個人的な怒りを買って捕獲され、ティベリアの王宮で王アンティパスのお誕生日のザレごとに斬首されたというふうに伝えられています。他方ユダヤ人の歴史家ヨセフスが伝えているところによりますと、隣国ナバテア王国との政治的な関係をバックグラウンドにして、南の地方のマルコ福音書だと北のガリラヤ湖のそば の王宮で殺されているんですが、ヨセフスによりますと南のペレア地方の要塞マカイロスという要塞、今遺跡がありますけれども、そこで、殺害されたと言われています。死んだ場所が2通り伝えられています。で私は多分マカイロスだろうと思います。なぜかと申しますと、洗礼者ヨハネが批判した王様の結婚政策の最初の奥様がナバテア王の娘であって、その娘が逃げて帰っているんですね。で弟さんの奥様とここは離婚していただいて自分は結婚しています。で 洗礼者ヨハネによる、結婚政策への批判は、王アンティパスから見ますと、国境紛争の絶えなかった隣国ナバテアとの、外交関係における利的行為を意味したと思います。で実際紀元36年くらいかと言われていますが、イエスはもう死んだ後ですけれども、アンティパスは、最初の妻を離縁した、まあ、報いでしょうか、ナバテア王と戦争することになりまして負けています。でその時ユダヤの民衆は、これはヨハネを殺したことに対する神罰だと皆が噂したとヨセフスが伝えております。洗礼者ヨハネは本当にいた人物と思います。では彼のメッセージの中身を見てみましょう。毒蛇の卵から帰った者たちよと彼は呼びかけます。来たるべき怒りから逃れるよう誰が君たちに示唆したか、ならば悔い改めにふさわしい実を結べ、そして私たちはアブラハムを父に持つと内心で言い始めるな。なぜなら君たちに私は言う、神はこれらの石からアブラハムのために子らを起こすことができる。すでに斧も木々の根元に置いてある。良い実を結ばない木はすべて切り倒され火に投げ入れられる。目前に迫った神の怒りに直面し、改心悔い改めを要求するヨハネの説教です。ここにはアブラハムを頼りにすることをやめろという教えが入っています。アブラハム契約は創世記に何回か出てまいりますけれども、土地を与えてやるという約束と、子孫が大勢になって繁栄するという約束と、さらに地上のさまざまな氏族はすべてあなたによって祝福に入る、つまり諸民族の祝福の担い手になるという約束が含まれています。これより後に与えられた契約であるシナイ契約、出エジプト記の20章以降ですね。でこれにどんなに民族が離反したとしても、悔い改めることをするならばアブラハムに対する神の契約に基づいて、アブラハムとその子孫への選びは保持される、神の選びは廃棄されないという立場がユダヤ教のメインストリームの立場です。使徒パウロもこの立場を取っています。しかし洗礼者ヨハネはこの立場を否定しました。これはイスラエルの宗教史の中でものすごく大事な大きな出来事です。ではヨハネの言う悔い改めにふさわしい実を結べとはどういうことなのでしょうか。モーセ律法に従って生きるようにという意味なのでしょうか。私は多分違うんじゃないかと感じています。もうあんまり時間はないし、むしろ神の裁きを承認することの証として水沈めの儀礼を君も受けようという意味に理解したいなと今は思っています。そしてこれによって行われることは何かというと、実はイスラエルの再建です。しかしその再建はアブラハム契約によらず、シナイ契約によらず、民族の血によらず、神の新しい創造行為によります。無価値な石からそれが起こされる。さらに別の比喩が続いていました。斧も木々の根元に置いてある。良い実を結ばない木はすべて切り倒され火に投げ入れられる。先ほども申しましたが、イザヤ書の10章では戦争をするときに敵軍が木を全部切り払う、民族再建を妨げるためです。単に攻撃するだけじゃなくてもっとダメージを与えるため。でそれをエルサレムに向かって神が敵軍の手を通して行うっていう、そういう恐ろしい叙述がございました。でここでは戦争は想定されておらず、果樹園の労働が、 イメージの源泉です。主人が斧を持って歩いてきて、この木は切り倒せ、そして取り払って場所を空けて新しい樹木を植えようという時に斧を置いていくんだそう でその後小作人か労働者がやってきてこう切るんですね。でこの言葉は切り倒されないように最後の瞬間に何かしろという意味じゃないと思います。そうじゃなくて、もう君の運命は決まった、切り倒しというメッセージです。ヨハネの強調は火にあります。火に投げ入れられるという言葉ですね。でこれは個人にも当てはまるのでしょうが、ヨハネのメッセージ全体は民族すべて、イスラエル民族全体に当てられた審判のメッセージであろうと思います。私が面白いなと思うのは、ヨハネは荒野にいるんですけれども、使うイメージは村にある果樹園の労働のイメージなんですね。でその後に、私より後から来る方は手に実を持って脱穀場をきれいにし、麦を集めてうんぬんというのがあります。実っていうのが、すいません、私この時代のパレスチナの実がどうなのかって実はよく調べてないんですが、私が自分の田舎で百姓の家で知っている実っていうのは、ちりとりを大きくしたような竹で編んだものでして、私の家は麦じゃなくてお米なんですけども、脱穀の前作業をするときにこうバンって持ち上げてバチンと受け止めて、その時に若干もみ殻が飛んでいくという、そういうものです。もっと能率的には機械でやるんですけど、これもまた畑の農作業に依頼する、世界の審判を描くイメージがとても身近な生活世界から取られているんだなというのがとても印象的です。さらに、水沈め、バプテスマの儀式ですけれども、私たちはこれを洗礼、洗うという漢字を当てていますが、もともと洗う、罪を洗い清めてきれいにするという意味ではないだろうと思います。賛美歌で157番というのを歌いましたけれども、それは詩編を賛美歌にしたものなんですが、第2節にこういう言葉が出てきます。味方なる神ともに、今さずば災いは、あふれくる大水の恐るべき波となり、我が命押し流さん。これが洗礼者ヨハネが水沈めに込めた意味と近いです。つまり水に沈むというのは死ぬということなんです。でこの象徴的な死を通り抜けることが、私が神の怒りの審判を承認するという意味であると同時に、一旦死ぬことによって火に沈められるときに燃え尽きてしまわないように生き残るという、救済のため のこういうシンボリックな儀式です。現在のキリスト教会が行う洗礼は、そのような迫り来る火の審判に対応するものではもはやありません。意味が変わっています。受けるのは人間一回だけですけれども、どこの教会で何回繰り返されても構わないもの、入信の儀礼へと意味の変化を遂げておりますが、洗礼者ヨハネが行った水沈めは火の審判を目前に控えていたからです。さて、イエスもこの洗礼を受けています。そしてイエスはヨハネの弟子でした。後にイエスは独り立ちしまして、荒野にとどまったヨハネとは違い、村々を歩き回り、人々に触って病気を治したり悪霊を追い払ったりしましたが、それでもこのイエスは先生にとてもよく似ていたようです。ヘロデ・アンティパスがイエスについて聞いたとき、こう言ったと伝えられています。私が首を切ったあのヨハネが復活した。 ヨハネがかすかに示し、そしてその弟子であるイエスに継承されて大きく花開いたメッセージに次のようなものがあると私は思っています。まず一つは、ヨハネは天から審判者が降臨すると告げましたが、イエスにあってはまさに来たらんとする神の王国の降臨がイエスのメッセージの中心です。天から決定的なものが下ってくるという点はヨハネもイエスも同じです。そしてまたヨハネは罪の許しを告げ、救われる者たちを集める、麦を集めると言いました。でこのことはイエスに引き継がれて、病気治癒や悪霊払いを伴う一般民衆への宣教となって、人々を集めるという形で開花しています。またヨハネは無価値な石石から新しいアブラハムの子らを神は作るというところにある種の希望を見出していたと思いますけれども、この認識はイエスに引き継がれました。そしてイエスはモーセ律法に照らして罪人とされる者たち、社会的宗教的に差別される人々に、君たちは神の子供たちだという新しい身分を宣言する活動を続けました。そしてその中に理念的には外国人、異邦人も含まれていました。こうして見ますと、イエスが述べ伝えたメッセージが持っているカリスマの起源が洗礼者ヨハネにあるということがとてもよくわかります。以上のように洗礼者ヨハネとイエスとのつながりを見た上で、一体私たちにとって審判とは何でしょうか。人にこのままだとお前たちは滅びるぞと脅してパニックを引き起こしてみたり、私たち自身がどうしていいのかわからないという無力感の中で自分でパニックに陥ったり、その両方は避けたいと思います。特に、世界の終わりが間近に迫っているということを、聖書を用いて偉そうに人を脅かすのは絶対にしたくないものだと思います。しかし洗礼者ヨハネの活動、イエスの活動を振り返ってみますと、私たちは個人であれ、コミュニティであれ、民族であれ、国家であれ、神の前に立って目を覚ます、覚醒するということはとても大事なことなんだろうと思います。そして神の前に立つということは私たち自身の死を経験することでもあります。でそこには挫折と断絶の自覚が生まれるでしょう。私たちの教会教派が持っております戦争責任告白の読み方はいろいろな形があると思いますけれども、一つの読み方として、日本のキリスト教会は第二次世界大戦に際して国家に全面的に協力することを通して一度キリスト教として決定的に挫折したという認識が、そこには一つの読み方としてあると思います。つまり戦争が終わったから元の教会に戻りますということはできないという、キリスト教は日本は一回終わったって、あえてそのような認識に基づいて在籍の告白をすることで前に進む、そのような論理が一つの読み方として可能かと思います。つまり死を通り抜けて再生する、新しく与えられる可能性から生きるということがそこには含まれている。でイエスにとってその 石ころからの再生の具体化が言うまでもなく、被差別者たちとの交わりの食卓、神の王国の前夜祭としてのその交流でした。ヨハネは来て食べも飲みもしなかった。すると人々は彼が悪霊を持っているという。他方で人の子イエスは来て食べて飲んだ。すると人々は言う、見よ、大食いで大酒飲みの人間だ、徴税人たちや罪人たちの友だ。当時の民衆が洗礼者ヨハネとかつての弟子イエスの両方を拒絶したということを伝えている言葉です。イエスにとって徴税人たちや罪人たちとの共同の飲み食いこそが、その上品な人々から見れば汚らわしい飲み食いこそが、かつての師匠である洗礼者ヨハネが暗示した石石からアブラハムの子らを創出することであったと感じます。私たち自身はこの石石の末裔です。同じように無価値な存在です。しかし神はそのような私たちから新しい民をお作りになると信じます。祈りましょう。神様、私たちの在り方があなたの前にあって正しいものであるかどうか、あなたが吟味してくださいますように。そしてどのように歩むのが御心にかなうものであるかを祈りの中で私たちにお示しください。私たちがあなたの裁きと恵みを明かししていくことができますよう、私たちを死を通り抜けて新しく生かしてください。主イエスキリストの名によって、アーメン。では皆様、立ち上がってご一緒に賛美歌454番、長いので1節から3節を歌いたいと思います。
Thank you.
皆様どうぞご着席ください。献金を捧げます。献金は神への感謝の印です。額の代償は問いませんし、お持ち合わせのない方はパスしていただいても結構です。お志に従って自由にお捧げください。